Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、4月19日放送分のポッドキャストおよびラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。さあ今夜も始まりました。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護する墨田隆平の蛤御門の変でございます。今週からですね、ディレクターが、先週までの田中さんから変わりまして、佐山さんという23歳の男性ディレクターが、今日からご一緒してるわけですけれども、23歳ですよね。お父さんが43歳って言ってはりましたから、僕が42になるわけで、お父さんの方に年齢近いわけですよね。うちの娘がこの間1歳になったばっかりなんで、えらい違いですけども、でもしっかりしてますよね。23やのに、今の23の子は、大谷翔平と同い年ということなんですけれども、今日からその、佐山くんとタッグで、頑張ってまいります。京都 B 級裁判所。複雑に入り組んだ趣味思考を持つマイノリティが引き起こす B 級事件の真相を邪推していきます。B 級事件の情報とその感想を募集しているんですけれども、今週は同じニュースを様々な方からいただきましたよ。こちらはですね、ラジオネームことの侍、ふんどしフリル、それからですね、あとこちらもそうですね、森山塾さんもそうですし、ひょうたん山の凛太郎さんからもいただきました。でね、そうだツイッターの DM でもジャコおろしさんからいただいて、で、ハッシュタグ、ハマグリゴモンの日で、イオの小峠さんもつぶやいてらっしゃいました。どんな事件かと言いますと、日刊スポーツからです。見出しを見ますと、全裸ゴミ出しの高知市職員逮捕、服着るの面倒っていう、このニュースをいろんな方から投稿されたということで、この番組のね、なんて言うんですかね、分かってらっしゃいますね、番組の性格を。そうなんですよ。この番組はこういう事件が、取り上げて着目していく番組なんわけですよ。被害者がいないね、まあ、ダメですよ。犯罪はダメなんですけれども、なんでこんなことしたんやろうっていうことを邪推していこうと、いうね、こういう事件が一番この番組にあった事件であるんですけれども、どんなニュースかと言いますと、着衣を身につけず、裸で指導、私立の道じゃなくて市町村の市ですね、指導を歩いたとして、高知県警は公然わいせつの疑いで高知市財産政策課係長の49歳の男を現行犯逮捕した。容疑を認め、服を着るのがめんどくさかったと供述している。逮捕容疑は4月16日午前6時20分頃、自宅マンション前の市道を全裸で歩いた疑い。容疑者はゴミ出しのためだったと説明しているという。ゴミ捨て場はマンション敷地内にあるが、市道に面しており、一度市道に出てからでなければゴミを捨てられない位置関係だった。この日は月曜日で、同地区の可燃ゴミの収集日だった。これポイントですよ。可燃ゴミの収集日やったっていうの。ポイントじゃないですよ、こんなん。可燃ゴミであろうと、燃えないゴミであろうと、裸でゴミ出しをしてはいけないんですけども、これ何の情報やねんっていうね、日刊スポーツ。近隣住民から先週、裸の男が現れるとの目撃情報が署に寄せられた。この情報をもとに、現場近くで張り込んでいた署員が、裸でゴミ袋を持って市道を歩く男を直接確認し、現行犯逮捕した。ちょっとね、この部分私が感じるのは、やっぱりこの現代社会における、地域社会における人間関係の希薄化と言いますか、まあね、ゴミ出しっていうのは、自分のね、家の一番近所のゴミ出し場に持っていくわけで、まあその同じゴミ出すところのね、近隣住民っていうのは、普通顔も名前も一致しているはずで、もしね、私が全裸でゴミ出ししてたら、土橋さんとこのマスオさん、ね、裸でゴミ出してはるでと、可燃ゴミの日裸でゴミ出してはるで、 あのマスオさんって言うて言われたりするのが昔の世の中やったと思うんですけれども、今はどこの誰かもわからないっていう、これも寂しい話っていう文脈で捉えていいのかわかんないんですけどね、えどこの誰かがわからない裸の男が現れてるみたいな形で言われてしまったということで、でね、市によるとこの容疑者は地域防災推進課などを経て2年前に新設された公共財産の修繕計画などを担当する財政政策課で勤務、職場では裸になったりするようなことはなかったといい、勤務態度は真面目で処分歴もなかった。ああ、いやそりゃそうでしょうって話ね、職場で裸になったりするようなことはなかったといいってね、だから職場では服着るの面倒だけれども、なんとかそのね、自分の怠惰な心を克服して服着で通勤してはったんでしょうな、この人は。でまあ処分歴もなかったんだけれども、吉岡副市長は服務規律の徹底に取り組んでいる中、ご迷惑をおかけし深くお詫びするとコメント。服務規律っていうのはこのね、服するの服がこの服にかかってると思うんです。着てなかった服にかかってるということかと思うんですけれども、まあ確かに私もね、ゴミ出しとかたまにすることあるんですけれどもね、寝ててパジャマのままゴミ出ししたりとかするんで、起きてすぐにね、眠い目をこすってってことはあると思うんで、そういう意味ではまあこの人はもしかしたら裸で寝てたっていうことになるんですかね。そうじゃなかったらおかしいですよね。この人言ってることおかしいですよね。パジャマで着てて、あえて裸になってゴミ出しね、行くのはおかしいですから、裸で寝てたっていうことなのかな。でも、裸の男が現れると目撃情報が寄せられてたってことは、前からこういうことをしてたっていうことだと思うんですけれども、ね、このニュースが、ね、この番組にはいっぱい寄せられるんですよ。この話をしてほしいと。世界ではね、いろんな事件が起こったりとかね、シリアとかでもえらいことになってますわ。そういう中でお前はそんなこと言わんでええから、このね、全裸ゴミ出し男の話をせえというね、僕はどういうふうに思われてるんやって思ったりもするんですけれども、ね、でもね、ほんまにこういうこのね、全裸ゴミ出し男の服着るの面倒っていうこの事件がなんかまともに思えてくるような時代に今なりつつあるなと。日本全体がね、ほんまに一億総 B 級事件化してるというか、いろいろ、考えるところがあるんですけれども、ね、今週も、まあ取り上げないといけない事件といえば、ありましたよ。メールでいただいてたのがこちらですね。あれ。あ、そうだ。こちら、琴の侍からいただきました。墨田先生、こんばんは。新潟県の米山知事が女性問題で辞職するそうです。報道によれば、出会い系サイト、ハッピーメールで知り合った名門女子大学の女子大生と月1回程度会う関係だったそうで、その際米山知事から1回あたり3万円を受け取っていたようです。女性問題への風当たりが強い中、社会的風潮として辞職やむなしなのかなと思いますが、この1年、新潟にゆかりのある墨田先生はどのように思われますか？私がね、新潟にゆかりがあるっていうのは、新潟の NST、新潟総合テレビっていうところで放送されている、八千代ライブという番組に月1回レギュラーで出てるんですけれども、スーパーササダンゴマシーンっていうね、プロレスラーが、マスクマンが MC をしてるっていうね、変わった番組なんですけれども、で、そこでね、あの、ネギっ子の方とかと一緒に共演して、出てるんですけれども、だから僕にとってはね、もう、この一年、月一で行っていると、ね、どんどん愛着が芽生えてきて、で、もうね、第二の故郷みたいな、感じもあるんですけれども、その新潟で起こった不祥事で、あのね、米山さんは新潟に出入りするといろいろ噂を聞く人ではあったんですよね。噂を聞く人ではあったんですけど、まあ、その噂はね、ね、噂なんでね、言うべきではないんですけど、僕の印象としては、幅広い人やなーっていうね、印象を受けたんですよ。幅広いなーと今回の事件を聞いてね。もともとこの人は米山さんっていうのは、自民党から選挙に出たしたんですね。国政選挙に出てて。で、落選してですね、日本維新の会に移って、っていうことがあったんだけれど、まずそこでまた落選したのか。で、その後、共産党とか生活、社民3党の要請を受けて、原発反対ですよね。原発反対の立場で、 新潟県知事選に出て、当選したということで。で、もともと原発推進論者やったという。で、こう、政党の遍歴が見、を見ても幅広いし、この人の、その、資格ですよね。もともと、だから、名だから、東大の医学部行って、医者なんですよ。で、弁護士資格も持ってるということで、幅広いんですよ。で、今回のこのニュースを聞いて、従前から聞いてた噂もあったんで、幅広いなっていうね、何事にも幅広い人なのかなと思うんですが、ね、今回はこれはね、やっぱり回春っていうことで、女子大生で相手が成人なんで、まあその、何か、犯罪に引っかかるっていうわけではないんですよね、売春防止法っていうのがあるんですが、売春防止法っていうのは、売春は、まあ、違法だとはされてるんですけれども、罰則はないんですよね。罰則があるのは、そういう管理売春をしてる、管理をしてる側やったりとかして、売春防止法はあくまで、その売春をさせられている女性を被害者と考えて保護しようという法律なんで、で、あのね、相手が、児童とかだったら児童回春とかで、それはそれでまた、刑罰があったりもするんですけれども、今回はそういうケースではなかったんで、まあ、犯罪ではないんだけれども、そういう、まあ、女性と、金銭的な対価を渡して、関係を持ってたのは不適切だったと、いうことになろうかと思うんですけれども、でね、この人が、いろいろね、やっぱ講演会もあるわけですよ、知事ですから。で、講演会に事情聴取をされたらしいんですね。これ、昨日のダイスポの記事なんですけれども、まあ、講演会が、まあ、話を聞いたらしいんですよ。こう、どういうことやと、こういうニュースが出るらしいけれども、何があったんやと聞いたら、米山氏は講演会の聴取に、すぐ行ってしまった、と答えているという。これが一昨年10月の知事就任直後に女性とホテルに行ってしまったという意味なのか、それともベッドの上ですぐ行ってしまったということなのかは不明。伝え聞いた関係者たちも解釈に苦慮している。いや、苦慮はしてないと思うんですけどね。バカすぎるでしょ、その講演会。あれはどっちなんでしょうね、とか言ってたら、うん、すぐホテルに行ったっていうことなのか、ベッドの上で行ったのか、これ、うん、知事に直接は聞けないし、どういたしましょう、みたいなことを言ってたとしたらバカなんですけれども、でもどう転んでもね、これ不適切な行為であるのは一緒ですから、うん、すぐ行ったから、知事続けさせてください、なんて言うて、県民が、なるほど、とかっていうような新潟県民じゃないですからね、私も新潟は月1回行ってますけれども、んで、こういうことね、ダイスポには書いてあるんですけれども、まあね、今の時代からか、今の時代というか、で、この人ね、辞める会見で、昨日、新聞読んでたら、まあ出会い系自体は悪くないみたいなこと言ってたとかって、出会い系は悪くないっていう言葉を残して辞めていくっていうのもね、どうかなと思うんですよ。普通、政治家とかってね、そんな、ね、板垣大輔とかでもね、昔支えた時に、板垣シスとも自由はしせずとか言ってね、そういう言葉残したりするじゃないですか。出会い系は悪くないって言って、辞めていくのもどうかなとも思うんですけども、ただ、この件に関して言うと、被害者っていう被害者はいないと思うんですよね。その、相手の女性も対価を受けてそういう関係を持って、出たとしても、まあ、その大人なわけです。大人が、ちゃんと成熟した大人が判断した上で、自由な意思で判断した上での、こういう関係やったんで、被害者はいないかなと思うんですけれども、もう一個のね、先週、ポッドキャストで話した件については、被害者がいるのかなと思うんで、それはちょっと CM の後にお話ししようと思います。隅田竜兵のハマグリ御門の編、KBS 京都ラジオからお送りしているわけですけれども、こちらは、ラジオネーム、トゥクドゥンさんからいただきました。ですね、いつもポッドキャストで楽しく拝聴させていただいております。このラジオはね、ポッドキャスト、ラジオクラウドでもお聞きいただけるわけなんですけれども、4月12日の放送のポッドキャストのアフタートークでのご発言について少し気になったのでお便りをした次第なのですが、福田事務次官、財務省のね、ロトーク問題で、隅田先生ははっきりとセクハラ問題だとおっしゃられたのですが、新潮の記事だけを見ると、公的な記者に対するレクチャーでもなく、職務を利用した関係でもない、対の関係で、ある、括弧聞き出したいのは記者の方なので、食事を断ることで取引上の不利益を得るものではないことから、 あくまでも厚労省や法務省にて示す定義のセクハラとは一概には言い切れないのかなと感じました。ただ明らかにやり取りは異常なので、民事上の争いになった際には何らかの損害賠償は免れられないのかとも思いますが、私の見識の浅さから的外れの指摘でありましたら申し訳ございませんと、またちょうどこのメールを打っている16日に、野党ヒアリングで答弁に慎重な財務省がこのような会食をしてないと明言され、今後の展開が気になるところですということで、まあこの方はトゥクドゥンさんは16日の段階でこのメールをいただいてるんですが、そっからまた急展開して、今日19日のこれね、午前中に収録してるんですけれども、昨日というか今日の未明になるんですか、夜中にテレビ朝日が会見をして、自分とこの記者が、まあ、女性記者がセクハラ被害に遭っていたと、慎重で告発した女性はテレビ朝日の記者だということを話したと。で、その上で財務省に抗議をしたんだけれども、一方で、そのセクハラ問題があることをテレビ朝日自体が把握しながらずっと放置していたという問題もあったというような展開を見せているんですよ。でも、この福田事務次官は未だに自分はセクハラ発言をしていないと言っているということになるんですが、ちょっとね、だいぶね、このメールいただいた時から、いろいろ、進展があったんで、なんかね、後付けというか、話になっちゃったらあれなんですけれども、まあ、このトゥクドゥンさんがおっしゃられるように、セクハラ問題というには、普通は、その、同じ職場内の問題であったりとか、あるいは取引先のとの関係であったりとかっていうところでの性的な、まあ、嫌がらせというか、その女性の意に反する性的な言動による嫌がらせみたいな形でイメージしていただいたらいいんですが、まあ今回はね、財務次官と女性記者ということで別に同じ職場でもないし、というようなことで、ね、このトゥクドゥンさんのおっしゃられるようなことも、それはそれです。確かにそうなんですけども、ただ、そのやっぱりね、女性記者っていうのは、その財務省に出入りしてて、その財務省の次官っていうと、まあ、取材対象として、まあ、一番、なんていうんですかね、大切にしないといけない社からね、その、厳命を受けてるわけですよ。あの人の機嫌損ねたあかんでと、情報取らなあかんで、特ダネ取らなあかんでって言われてるって取材対象相手で、で、その人の呼び出しっていうのはなかなか、逆らえない状況やったと思うんですよね。そういう、こういう、なんでしょうね、セクハラ的な発言をされても、嫌やったらいかんかったらよかったんやっていうようなことがなかなか言えない状況だったとは思うんですけれども、でもね、これが、未だにこの人が僕ね、否定してるっていうのが、どういう理屈で言ってるのかなと思うんですよね。そもそも、この音源が出てるのに、自分の声かどうかもわからないって言ってるわけでしょ？自分の声かわからない。音源を聞いた上で言ってるわけでしょ？だから、身長のデイリー身長っていうところが動画をアップしてるんですけれども、それを聞いた上で自分の声かわからないって言ってるのは、これほんまにわからないとしたら、もしかしたらこの時間は間違えてデイリー新潮にアップされているあの桂文枝師匠が女性とやり取りした音源を間違えて聞いてる可能性を僕は指摘したいですよね。あの文枝師匠が今日は何着てんのって聞いてね、今ですか、今あのネグリジェですね、ネグリジェ、はい、スケスケのというか、はい、あのネグリジェよな、はい、スケスケって言ったあの音源がありましたけども、今ね、改めて再現する必要があったのかどうかっていう議論はあると思うんですけれども、この音源を間違えて聞いてるとかしか、そうじゃない限り不合理な弁解やっていうぐらい不合理な弁解なんですよ。間違えて文枝師匠の音源聞いてましたと。で、もし文枝師匠の音源聞いてたら、こんな文枝師匠みたいなね、うまいまで、スケスケとかって言えないと思うんですよ。僕もね、真似しましたけれども、文枝師匠の名人芸たる間ですよ。間を十分置いてのスケスケっていうのは僕では再現できないんですけども、あんな間は自分じゃないということはわかりますから、そういう意味では、明らかに不合理な弁解やし、ほんで、声紋鑑定とかなんかテレビでやったりしてるんですよね、これ。 正門鑑定とかしてるらしくて、それによるとね、この日刊スポーツの記事なんですが、日本音響研究所っていうとこあるらしくて、で、この、抱きしめていい？胸触っていい？などという言葉で使われていた、なんとかでいい？っていう音声と、今日ね、今日ねと言った時、なんかそういう文言をチョイスしてやるみたいなんですけども、他の国会答弁の、あ、すごいな、これ国会答弁でも同じようななんとかでいいとかっていう話をした部分を切り取って、同じ文言を言った部分で比較したりするみたいで、で、それによると 90% 以上同一人物。うん。ほんで、残る可能性が兄弟か双子でしょうっていう。こんな可能性あるんですね。双子の、双子っていうのがあるんですね。僕は双子っていうのは、僕司法試験ずっと落ちててね、よう思ったのは、双子の弟か兄がいたら、僕は憲法と民法と、刑法をやって、双子の弟にね、商法と民事訴訟法と刑事訴訟法をやらして勉強させて分担して、早く受かろうとかね、そんなことばっかり考えてたんですけど、こういうデメリットもあるんですよね。双子の弟がどっかでおっぱい触っていいって言ってたら自分と疑われちゃうっていう、こういうリスクも実はあったっていう。まあでもね、双子の弟がいるっていう報道もないんで、これも違うわけじゃないですか。で、ね、福田さんが言ってたのは、自分は女性が接客する店では、一般論として、なんかそういう、まあ、言葉遊びとして、そういう話をすることもあると。っていうような話をしたら、あたかも、今回出てきた音源は、そういう女性が接客する店での会話を、ね、女性記者に対する発言として、使ってるっていうような。いうような意味に取れるんですけれども、で、それまたね、いや、それは違う、一般論として言ってるだけや、みたいなことを福田さんは言ってるらしいんですが、これもね、どうかなっていう、まあ確かにね、状況によって、そのセクハラかセクハラじゃないかっていうのは変わってくるわけで、基本的にさっき言ったように、まあ同じ職場内、あるいは取引先との関係での性的な、まあ嫌がらせというか、簡単に言うとね、そういう感じで、普通に、例えば、そういう、なんでしょうね、お女性のいる店での発言が、セクハラっていう評価はなかなか受けないとは思うんですけれども、むしろね、これが、例えば、おっぱい触っていいっていうのが、おっぱいパブでの発言やとしたら、むしろいい人っていう話になりますからね。その、最初からね、いきなり触るんじゃなくて、尋ねてから触った、むしろ丁寧な人っていう話になると思うんですが、そんな状況じゃないのは明らかで、それにしては、おっぱいパブの子がこんな聞かないでしょ。その、時間の隕石辞任はなんて聞かないでしょ。こんなこと。そんなこと聞く、ね、おっぱいパブの人もいないわけで、うん、そういう意味では、ね、この不合理な弁解を、でもね、報道とか見てると中には支持する人がいたりとか、 SNS とか見てたらね、これは何らかの罠じゃないかと、政府を倒すための罠じゃないかっていう人もいれば、一方でね、そういう森友問題を隠蔽するためというか、まあ隠すための罠やないかとかっていう、左右両方でそういう陰謀論を唱える人がいるんですけれども、よく考えてください。陰謀論やとしたら、まあそういう陰謀を画策する人がいるわけでしょ。その人たちがね、まあ会議をしながら、こんな作戦立てます？あの時間が、まあ森友問題とかね、女性記者と会話してたら、急におっぱい触らせてくれとか、そういったことにしましょうみたいな。そんな作戦立てないですよ、大の大人が。そんな陰謀っていうのは絶対あるはずもなく、まあ、多少というか、そのね、アップされた音源が、編集はされてると思いますよ。編集は、どっかでされてると思います。されてるけれども、うん、確かにね、先週、そのポッドキャストで取り上げた通り、唐突なんですよ。唐突におっぱい触っていいとかっては言うてるんですけれども、その、なんでしょうね。部分的にはカットしてる部分はあるんですけども、意味としては大差ないというか、急にそういう変なことを言ってるに違いないと思うんですよ。ほんまにそれこそ、そういうね、陰謀とかがあって、なんか、作為的に、編集するならば、もっと上手に編集すると思うんですよ。会話としてうまいこと成り立つというかね、あんな唐突におっぱい触っていいみたいな話になるはずもなく、で、そのね、会話がおかしいって言うんですよ。急にそういう森友問題がどうやとか、隕石辞任がどうやっていうのに、おっぱい触っていいっていうのはおかしいって言うんですけど、これね、あり得ると思いますよ。財務次官とかっていう立場の人は、まあ、立場というかね、もう官僚の中の官僚なわけですよ。頭の回転がものすごい早いわけですよ。多分、いろいろ人と話してるときに会話の先の先を読んでしまって、もうね、自分で勝手に話を進めていっちゃって、おっぱい触っていいってなっちゃう可能性もあると思うんで、だから僕はこれ編集とか、してる可能性というかね、それは、 うん、一般に提供するにあたって編集はしてると思いますけれども、全く意味が違うような編集とかっていうのは、変わってくるようなね、編集っていうのは僕はしてないと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編、今週もあっという間のエンディングなんですけれども、ね、今回は、まあ、B 級事件として3つほど取り上げたんですけれども、この福田次官の話はですね、福田次官個人の責任っていうのは当然あるとは思うんですけれども、一方でやっぱりテレビ朝日ですよね。テレビ朝日が放置してたっていうことは、これ男女ね、雇用機会均等法で、そういうセクハラっていうのがあった場合には、ちゃんと企業は、それに対して適切な対応を取らないといけない責務があるわけで、そういう意味ではこのテレビ朝日が、選手の段階で絶対分かってたんですよ。あ、この週刊新潮が書いてるのは、うちのね、女性社員のことやと分かっていながら、うん、今日発表するまでの間、ね、普通に番組では報道してたわけでしょ。みんな多分分かってたんですよ。これうちの会社の誰々さんらしいでって言いながら違う報道してたわけで、そういう状況がある以上、そのね、なんかマスコミが一番権利がどうしたとか言いながら、一番おろそかにされてるのはそういうマスコミやったりするのかなと。だってね、今どんな職業でもね、看護婦とか言ったらダメじゃないですか。看護師とかってなって、ね、保母さんとかでも保育士とかいうような形で言うじゃないですか。キャビンアテンダントとかっていうような風にね、もうスチュワーデスか言うとあかんっていう中で、未だに女子アナとかって言うたりする。マスコミの、はやっぱりね、根強くこういうセクハラっていうのが、あるのかなと思ったりもします。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。番組ホームページもチェックしてください。ラジオクラウドもございます。じゃあ、皆さん、ご唱和ください。せーの。ハマグリ、ハマグリ。放送が終わったというか、放送のね、収録が終わったんですけれども、今日からですね、ディレクターとして佐山さんという23歳で、ね、金髪って言うんですか、なんて言うんですかその髪型は、ね、ピアスしてて、今風なんですけれども、すごい好青年ですよね。そのお話とかしてたら、接しやすいし、やりやすいなと思うんですけれども、大谷翔平と同い年だったら、今年24ですか ?20 になる。いや、じゃ年男ですか。今年24になるって。でも、そう考えたらすごいですね。大谷翔平って24でね。ね、すごいっていうのも、改めて言う必要もないほどの凄さなんですけど、で、大谷翔平がね、ホームラン、何でしたっけ、3試合連続ホームラン打って、で、すごいピッチングもしてみたいな時に、張本勲さんが、サンデーモーニングか、あれで、まぐれやと言って、なんか炎上してたんだじゃないですか、あっぱれをあげなかったみたいな話で、ね、批判されてたんですけど、僕あれはあれで、張本さんすごいなと思ったんですよ。やっぱり未だに多分ね、ライバル視してるんですよ。そういう現役の選手に対してのライバル心があるっていうのは、これね、この番組のファーストシーズンに巨人師匠がゲストに来られた時に、言ってはったのが、その銀シャリの漫才を見て、めちゃめちゃおもろくて嫉妬したことがあると。やっぱりね、一流の人っていうのはそうなんですよね。もう、自分が超一流で、張本さんが引退してても、多分自分の現役の頃と比較して、俺が現役時代メジャー行ってたらもっとできたはずやとかっていうふうに思うぐらい、やっぱり負けず嫌いの人が、張本さんみたいに3000本ヒット打ったりとか、そういうことになるのかなとか思うんですよね。江本さん、エモヤンまで言ってたでしょ?エモヤンまで批判してて、ああいう風にね、二刀流やったらどっちつかずになって、ピッチャーとして俺すら超えられないってエモヤンが言ってたんですよ。もうエモヤンは超えてると思うんですよ。大谷はね。これ、でもエモヤンはそういうね、まあ成績で勝ち星打つと江本さんの方が変わってますから、江本さんはあれですよね、佐山さんとか、ね、年齢的にご存知ないというか、僕もリアルタイムでは聞いてないかな。辞めた時ね、阪神辞めた時に、ベンチがアホやからって言って辞めていったんですよ。中西太監督の時ですかね。ベンチがアホやから言うて、辞めていった、エモヤンにそういうふうに言われたんですけど、確かに、ね、大谷翔平はベンチがアホやからとは言わないと思うんですよ。ね、栗山監督にベンチがアホやからとは言わないと思うんですけど、やっぱりもうね、プロのアスリートの凄さっていうのはその負けず嫌いなとこかなと思いましたね。そのね、別に、ね、プロのアスリートに限ったことやなく、私はね、その負けず嫌いっていうところがないのがあかんかなと思ったのは、昔その司法試験をやってた時に、 別に名前言うてもええわな。悪い話じゃないんで、その、僕友達の、原くんっていう人がいて、原くんと古川くんって言って、二人がいて、で、古川くんはその原くんのことをすごいライバル視してたんですね。ライバル視してて。で、原くんは司法試験で一回で受かったんですよ。本当にもうすごい短期間で勉強してもう優秀な人で、受かったんですけれども、で、そのね、合格発表の時に、古川くんは原くんのことすごいライバル視して、してたもんですから、合格発表の会場で、まあ、合格者の名前が張り出されるんですよ。張り出された時に、僕も見に行ってたんですよね。で、僕はまあ見て、あ、自分のないわ、今年もあかんかったな、ぐらいやったのに、で、古川くんは、古川くんもその年はダメやったんですよ。で、自分がダメやっていうのを確認した後に、原のを確認して、でね、原はまだ見れてなかったんですよ。後ろの方にいてね。で、原の方に向かって、原、バッテンってやったんですよ。原、お前落ちてるで、バッテンってやってたんですよ。で、原が、ああ、そっか、落ちてたんや、みたいな感じで、もう帰ろうとしてたんですよね。掲示板を見ずに帰ろうとしてて。ほんで僕が、もう一回よーく見たら、原は受かってるんですよ。原は受かってて。で、いや、原受かってるでって、もう原を呼び戻したんですよ。そしたら古川くんは、いや、原は落ちてるって言うんですよ。ライバル心が強すぎて、いや、なんでかななんか言うんですよ。受かってるんですよ。いや、でも受かってるやんみたいな。え？あ、ほんまやってなって。ほんで原を受かってんでって話になって、合格を確認したっていうぐらい。そのぐらいなんかで、ね、ライバル心が強かったんですよ。もう自分のね、合否を確認してすぐ後にバッテンってするぐらいですから。で、いや、すごいなーとかいう話をしてたんですよ。あいつ負けず嫌いやなーみたいな話をしてたら、やっぱり次の年に受かったのは古川くんやったんですよ。で、それを見てなんか、笑ってた僕とかはね、やっぱりね、次の年も受からないんですよ。そういう心構えでは、やっぱり負けず嫌いやないと何事もそうなんですよ。その後僕は受かったのはまた5年後とかですかね。古川くんはまた5年後ぐらいにようやく受かったんで、何事もやっぱりね、その勝ち負け、まあ合格不合格とか、そういうのが、ね、分かれる、そういう、まあ戦いというか、競争の中では、やっぱり負けず嫌いやないとダメやっていうのは、僕ハリさんを見て思いましたよね。まだ多分ライバルしてるんですよ。大谷翔平のことを。僕はでもそういう性格じゃないんでね、のんびりさやまさん、安心してください。そういう、ライバル視別にしてないんで、来週もしかして僕がピアスとかしてたら、ライバル視してますよ。金髪にして、ピアスしてたら、おしゃれなメガネかけてたらね。うん、でもそれはないとは思うんで、メールいただいてます。こちらは、ラジオネーム。トントン太郎さんからいただきました。墨田先生こんばんは。4月までは滋賀にいたので本放送とタイムフリー、ポッドキャストとフルに楽しませていただいてましたが、4月から兵庫県に引っ越しましたので、KBS の舞鶴の周波数で雑音と戦いながら聞いています。で、しかし、ラジコの時代に昔さながらの雑音混じりの放送も味があり、それはそれで良いものだと感じています。さて今回他のリスナーさんに比べたら深さは浅いんですが、なんだかリコーダーという部分が B 級ニュース臭いなと思いメールしましたということで、いただいているのが京都新聞の4月14日付の記事なんですが、京都府警福知山署は4月14日、軽乗用車のタイヤをパンクさせたとして、器物損壊の疑いで福知山の介助員の男44歳を逮捕した。逮捕容疑は2017年10月18日夜、同市内の駐車場で、同市の自営業女性70歳の軽乗用車をパンクさせた疑い。で、器物損壊で捕まってるんですけれども、福知山署によると、まあ、この被害者の女性の夫から、2014年1月以降、自分や妻の車に対して、まあ、いたずらがされてたっていうようなことで、相談が寄せられてたっていうことなんですけども、そのいたずらの内容っていうのが、リコーダーをフロントガラスなどに置かれるいたずらについて相談15件っていう。で、調べに対して、この男は、まあ、果物ナイフでタイヤを切ったと、まあ、そういう容疑を認めた上で、イライラしたらリコーダーを置いた。などと供述しているという。イライラしたら車にリコーダーを置くというこの心理がなかなか理解不能なんですが、そもそもなんでそんなリコーダーをいっぱい持ってるんやっていう44歳のね、これ何なのかな、リコーダーを置いた。うん、一回じゃないみたいなんですよね、この人。 リコーダーを置いたことは、イライラしたらもう何回もリコーダーを置いてたっていう、まあ、いろんな人間には、その喜怒哀楽の表現方法があるんですよね。うん、あるんですよね。まあ、感心してる場合じゃないんですけど、これね、最終的に犯罪になってるんで、ねえ、ダメなことなんですけれども、44歳でしょ。リコーダーなんて持ってないですよね、家に、普通。リコーダーないですよね。なんでってこれ考えてもね、これ答えは出ないんですけど、小学校、あ、そうか、中学校、高校とかでも音楽で、リコーダーは、使ってましたかね。リコーダーってやってましたよね。うん。僕のね、友達の黒本っていうやつが、リコーダーをね、だからそうか、あれも高校の時か、音楽で、なんかで合奏してる時に、オブラでオブラダってどうなんでしたっけ？オブラでオブラダってありますよね。どうなんでしたっけ？もう、佐山さんすぐオブラでオブラダも出てくるっていうね。素晴らしい。オブラで、そう。の合奏した時に、そのね、黒本がアルトリコーダーを吹い取ったんですけど、なんかそのオブラでオブラダの、なんか音一個多かったんですよ、黒本が。いつも音が一個多いんですよ。で、その、安本っていうやつにね、お前ちょっとオブラでオブラダの音一個多いで、お、一個多くないわ、とか言って、じゃあ吹いてみろよって言って、吹いて自分で、あ、一個多い言って、で、もう自分が許せなかったんでしょうね。その、アルトリコーダーをポーンって壁に投げつけたら、音楽室って防音でなんか穴開いてたりするじゃないですか。あの穴開いてるとこにアルトリコーダーがスパーって挟み込んで、挟まってポーンってなって、いやーっていうね、話を今急に思い出したんですけれども、そんなこと言ってる場合じゃないんですけどね、まあ、いやーね、何の話しましょうかね、このね、ポッドキャストは。そのね、さっきのセクハラの話、なんですけれども、これ非常に難しいのが、その、ねえ、この番組とかでも、さっきも、まあ、下ネタ言ってたりもするわけじゃないですか。その時の境界線とかっていうのが、難しくなってくるのかなと、思うんですよね。その、まあ、ラジオで言う分には、別にそのリスナーとの関係で、セクハラっていうことにはならないですかね。だからセクハラっていうのはさっき話した通り、その、まあ、同じ職場で、あるいは取引先との関係でとかっていうようなことが一般的に、まあ、提起されてるんです。その中で起こる性的な、意に反する性的な言動って嫌な思いしてっていうのが問題になってるんですけれども、今だ、それを乗り越えてというか、まあ、それを超えて一般的に、その職場の外とか内とか関係なしに、世の中ではセクハラっていう言葉使うじゃないですか。だからそういう意味では、ね、例えばこの番組のね、ディレクターの田中さん、先週までは田中さんで今日もね、同席していただいてますけれども、田中さんが私の下ネタがどうしても嫌でっていうような状況だった場合ですよ、に、ね、それを僕は言われたら、下ネタを言うことはこれセクハラになるんでしょうね、これは。セクハラになるやろうし、田中さんが KBS に改善を求めて、ちょっと移動をね、要請して、要望して、あの番組のディレクターやりたくないです、という話をしたんだけれども、KBS が放置したっていうことは、それは KBS の関係でまたそのセクハラに対する適切な対応を取らんかったということで、KBS が問題になったりとか、っていうことになるんでしょうね。でもこれはしかも田中さんが女性だからということ、だけではなく、男性と男性との関係でもあると思うんですよね。男性でも性的な話が嫌な人っていうのはいるわけなんですよ。大丈夫ですか？佐山さん大丈夫ですか？言ってくださいね、これ、ちゃんとね。嫌やったら嫌やって言ってもらわないとね、後から、あれ実は嫌やったっていう話になったらね、困るというか。だから難しいんですよね、ほんまに。そういう今の、セクハラ、何ですかね。だからその、よく言うのが、ね、おっさんがよく言うのが、でもそんなんて、かっこええ男が言うたらええねやろうとか、なんか言う話したりするじゃないですか。人によって変わるなんておかしいとか、いう話するんですけど、そのね、やっぱりね、その、僕今まで見てて、一般的に、セクハラを受け入れられてる おっちゃんってそんないないでしょ。うん。みんな嫌で我慢してるだけで、あの人のセクハラ、あの人のエロ話は、うん、全然いやらしくないみたいな感じで受け入れられてるのは、普通に考えたらないのかなとか思うんですよね。ほんで、今回の時間のあれみたいに、そのね、どうしてもね、思うのは、あの時間の下ネタの未熟さというかね、うん、すべて女性の何らかの反応を持って、待って初めて成立してるみたいな感じじゃないですか。だから女性が恥ずかしがるとか嫌がるとかのよう含めての、うん、下ネタやったりすると思うんですけど、やっぱり下ネタっていうのは、その、ね、こっち、男のサイドでは、もし私が下ネタを話すとすれば、そういう女性の反応とかっていうのは関係なしに、ちゃんと完結しておかないとダメだと思うんですよね。下ネタとして。具体的にじゃあどんなんやって言われたら、話すのが恥ずかしくて、恥ずかしいんですけど。でも、どうなんでしょうね。そういう意味では。だからそのね、下ネタ、まあね、人によって変わってくるという、そういう面は確かにあるとは思うんですよ。例えば田中さんが、ね、坪井さんの番組のディレクターされてて、坪井さんのディレクターをしてて、坪井さんの番組ではね、いろんなラジオネームとか、下ネタのラジオネームとか多いわけじゃないですか。で、下ネタの代筆のメールも多いじゃないですか。あれを田中さんが受け入れてるから、僕の番組も受け入れるっていう発想はまたおかしいと思うんですよね。坪井さんの下ネタはええけど、隅田の下ネタはあかんっていうのも、これも十分あるわけなんですよね。だからまあ、そうですよね。そういう、仕事の中とかで、やっぱり下ネタはもう言わん方がええ時代やと考えといた方がいいですよね。もうそういう。だから僕はそれを思って、妻と事務所をやってるんですよ。法律事務所。それが怖くて、下ネタ言ってしまうんで、もう言わずにはいられないんで、そういうね、まあ妻との関係ではさすがに言われないとは思うんで、それもあるのかな。妻との関係でも、もうそのこと考えたらキリがないんですけど、でもね、でもこういう風になってきて、下ネタの表現が、なんでしょうね、制約されるのもね、すぐ何でもセクハラやとかって言われるのも、こういうラジオとかやってる身としては、厳しいかなっていうのがあるんですよね。もともとね、鶴子さんとかが代々とね、脈々と伝わる下ネタ文化っていうのがラジオではあるわけじゃないですか。だからそこのね、ちゃんとね、明確化したいですよね。その、許される下ネタと、許されざる下ネタとの境界線っていうのを、この番組の今後のテーマにして、ちゃんと線を引きたいと。ちょっと今、現在は答えがまだ出てないんですけど、それをちょっと模索していこうかなと。だからそのリスナーの皆さんにも、そういうメッセージを送っていただいて、許される下ネタはどこまでかっていうような話と、どこからがセクハラかっていうと、正直ね、考えててもわからないところもあるので、共通したルールをこれ作っていきましょう。うん。で、この福田時間に関して言うと、まあ、その、下ネタとしても稚拙なんですよ。本当に。下ネタとしても稚拙やし、状況としても、その、職務上の地位を利用していると言わざるを得ないんで、ダメな事案やと思いますんで、ちょっとね、これからちょっとこの番組のリスナーの集合値を利用して、ちゃんとね、表現の自由もやっぱ確保されないとダメだと思うんですよ。そう、下ネタじゃない、セクハラで女性の権利が侵害されることはあってはならないですけれども、一方で我々その下ネタ好きの下ネタを言う自由っていうのも、保障されないといけないんで、その、どこまでが許されるのかっていう、ちょっと線引きっていうのをね、今後、していきたいなと思います。というわけで、ポッドキャストでした。